今日の御言葉をよく聞いてください。この御言葉をよく聞いてこそこれからの御言葉も理解することができます。とても重要な説教ですから集中して聞いてください。神の御言葉はヘブル人への手紙1章1節から3節までです。交代に読みましょう。神は昔先祖たちに預言者たちを通して多くの部分に分け、またいろいろな方法で語られましたが、この終わりの時には御子によって私たちに語られました。神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られました。御子は神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、その力ある御言葉によって万物を保っておられます。また罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。主は神の相続者でおられると2回叫びましょう。主は神の相続者でおられる。主は神の相続者でおられる。主は神の相続者でおられます。相続者という言葉の意味を皆さんよくご存知ですよね。相続者という言葉は後継者という言葉と同じ意味です。人は年を取ると死にます。王が亡くなると相続者が王の地位に上がります。王がこの世を去れば王子が王位につきます。この王子を指して相続者と言います。イエスは神の相続者と言いました。ここで一つ注意しなければならないことがあります。人は時が来るとこの世を去るので、子供が後継いで相続者となります。しかし神は永遠であり、移り変わりや移り行く影もない方です。そのような神にどうして相続者が必要なのでしょうか。しかし聖書ははっきりと神は御子を万物の相続者とされたと言いました。またもし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているのなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でありますと、ローマ人への手紙8章17節に言いました。神は身近におられる方です。つまり永遠の前から永遠におられる方です。神は誰かによって作られた方ではありません。その方は永遠の前からお一人でおられました。神より先に存在したものは何もありません。天も神によって作られたと言いました。天が神より先にあったと思う人は大きな誤解です。ただ神だけが永遠の前にお一人でおられ、その方が天を創造しました。永遠なる神は永遠と共におられました。神は限りのない方です。永遠は無限なのです。終わりのないものです。永遠なる神はご自分の懐にいた一人子を永遠の前から相続者とし、その御子のために天を作られました。ヘブル人への手紙1章2節に、神は御子を万物の相続者とし、また御子によって世界を作られましたと言いました。ある人は天が先に存在し、後に神の御子が天の御座に着くことが決められたと誤解します。しかし神の御子が天の御座に着くことは、天が創造される前に決められたことでした。主は私たちに、天にいます私たちの父よと祈るように教えてくださいました。父なる神が天の川が存在する大空、宇宙におられるという意味ではありません。ここで言う天は霊界を指します。神は霊界である天を作り、またその中に物質界である宇宙を作りました。宇宙とその中にあるすべてのものを指して聖書は万有と言いましたが、これは神が存在するという事実を前提にし、その神がすべてを所有しておられるということを意味しています。私たちは目に見える世界を物質界と言いますが、聖書は万有と言いました。神の所有、神の所有という意味で、 万有といたのです。目に見える物質界、宇宙の中にある万有や目に見えない霊界、天にゃ、すべて神が御子のために作られました。神の御子は宇宙の中では罪をなくし、天では永遠に神を喜ばせます。それゆえ神は御子を指して、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶと言いました。永遠なる神はその御子を相続者とし、御子のために天を創造しました。その天がどんなに美しくて清くて尊いのか、神はその天をご自分の右の座に、神の右に置かれました。天を指して神の右の座というのは、永遠なる神が御子のために作られた天がこのように尊いためです。神の御子が天の御座に敷かれたのはわずか2000年余り前のことでした。神の御子は永遠の前に御子を相続者とし、御子のために天を作られた神の御心に従って万物を保っておられるだけではなく、この地に来て人間の罪を清めてくださり、今は糸高き神の御座の神の右の御座についておられます。イエスは父の懐から出て万物を保ち、人間の罪を清めてくださり、神の右の座につきました。父なる神は永遠の前から御子を相続者とし、御子のために天を創造し、御子を右の座につかせました。イエスは神が作られた右の座につきました。神は永遠でおられるために、誰もその方のためにとどまるところを作ることができませんし、またその方のためにとどまるところを作る方法もありません。相続者、後継者という意味をよく知っているはずです。神はすでに御子を相続者とし、御子のために天と御座を作りました。御子を地に近わせて人間の罪をなくさせた後、彼を神の右の座に近わせました。わかりましたか？イエスは神から砂漠権勢まで受け継ぎました。神は永遠の前からお一人でおられる自尊者です。それゆえ神に戒めを下せる者は誰もいません。言い換えれば、神に法を下せる者は誰もいません。神ご自身が法です。それゆえ神が人を生かすのも神の法であり、人を殺すのも神の法です。人を生かすのも神の意志であり、人を殺すのも神の意志です。ただ神の意志です。神はご自分の意志で行われる方です。神の意志がすなわち義です。神が人間を祝福するのも義なることであり、人間を呪うのも義なることです。人間に命を下さるのも義なることであり、人間に死を下さるのも義なることです。神の判断は何でもあって義なることです。義です。なぜなら神を永遠の前からお一人でおられるためです。誰も神に戒めを下すことができないので、神ご自身の御心通りになさることは全て義です。それゆえ神が私たちを祝福することも呪うことも刑罰することも神の御心通りになさることが全て義です。国ごとに法があります。その法は人を殺したり人を生かしたりします。法によって人を生かすことだけが義ではなく、法によって人を殺すことも義です。法というものは意志がただ一つです。これと同様に、神が人を生かしたからといって誰も神を称賛することはできませんし、神が人を殺したからといって誰も神を非難することはできません。神がなさったこと自体が義であるためです。神は意志がただ一つです。神はすべてをご自分の御心通りになさいます。神が一人子をこの世に遣わしたときに、イエスは肉体を持って人としてこの世に来られました。それゆえイエスは父の戒めを受けなければなりません。神は御子に戒めを与えましたが、死ぬ戒めと再び生きる戒めを与えました。ヨハネの福音書10章17節から18節まで、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。 誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権利があり、それをもう一度得る権利があります。私はこの命令を私の父から受けたのですとイエスが言いました。イエスが殺されたというのは、その方が不幸にあったということではなく、神から受けた戒めに従ったということであり、神から与えられた権利を使ったということです。神はイエスに命を捨てる権利と再び得る権利を与えました。それゆえイエスが命を捨てるのも義であり、再び得るのも義です。この事実を知らなかったペテロは、主よ、神の御恵みがありますように、そんなことがあなたに起こるはずはありませんと言いました。するとイエスはペテロを、サガレサタン、あなたは私の邪魔をするものだ、あなたは神のことを思わないで人のことを思っていると叱りました。神がイエスに命を捨てる権利と、もう一度得る権利をすべて与えられたので、イエスにとっては死も自分の権利でした。一方、人間は神から死についての戒めを受けたことはありません。創世記2章17節に、神はアダムに、善悪の知識の木からは取っては食べてはならない、それを取って食べるその時あなたは必ず死ぬと言いました。これは死んではいけないという意味です。神は人間に、あなたはただ生きなさいという戒めを与えました。人間はその戒めを守らなければなりませんでしたが、結局人間はその戒めを犯して死を取りました。それが罪です。イエスは死ぬ権利と再び生きる権利すべて受けましたが、人間は死ぬ権利を受けたことがないためです。イエスは殺されて復活したことで、神が彼に与えた戒めを完全に従順しました。それゆえ義の相続者として、神が永遠の前にイエスのために相続した天の御座につきました。これによってイエスは万物を裁く権利を受けました。裁きの権利は本来義なる神だけにありましたが、神がイエスを天の御座につかせ、裁きの主として、裁きの主として立てました。これはイエスが義であるので、義であるのを神が認めたということを意味します。イエスが裁きの主になることができたのは、イエスが義なる方であるためでした。天使やインドには石が2つあります。受動的な石と排他的な石があります。一つは義に従う石であり、もう一つは不義に従う石です。神が天使や人に不義に従う石を与えられたのは、これを使わせるためではありませんでした。しかし天使長の一人がその石を使ってしまいました。これについてエゼキエル書28章15節に、あなたの行いはあなたが作られた日からあなたに不正が見出されるまでは完全だったと言いました。人には肉体と霊があります。肉体には不義の意志が潜在していますし、霊には義を主体求める直性があります。人はただ霊によってだけ神に仕えることができますし、神の御心に従うことができます。反対に肉体の情欲は神の御心に従わず、むしろ神に反対するので神と敵になります。これは肉体自体が神の敵であるという意味ではありません。肉体の人、すなわち情欲の人が神の敵であるという意味です。ローマ人への手紙8章6節以下に、肉の思いは死であり、御霊による思いは命と平安ですというのは、肉の思いは神に反対して、神に対して反抗するものだからです。それは神の律法に服従しません。いや、服従できないのです。肉にあるものは神を喜ばせることはできませんと言いました。人間にはこのように神の戒め通りに生きようという意志がありますが、その反面、神を否定しようという不義の意志もあります。ローマ人への手紙7章にパウロは、そういうわけで私は善をしたいと願っているのですが、その私に悪が宿っているという原理を見出すのです。すなわち私は内なる人としては神の律法を喜んでいるのに、私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。 私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうかと嘆きました。人間には肉体と霊魂があります。人は鏡を通して自分を見ます。しかし鏡を通して見られるのは肉体であって霊魂ではありません。鏡を通しては霊魂を見ることができません。霊魂は聖書という鏡の前でだけ現れます。霊魂は聖書を通して見ることができます。聖書を通して肉体を見ようとしても見ることができません。人にはこのように聖書によって見ることができる霊魂と鏡によって見ることができる肉体がありますが、ほとんどの人が聖書によってだけ見ることができる霊魂を無視します。彼らは霊魂の存在を認識することができないで、ただ肉体の楽しみだけを追求します。人々は肉体のためにお金を稼いだり、肉体のために働いたりします。しかし肉体はある日息が絶えて土に帰ります。その後には肉体が行ったことに対して霊魂が責任を負わなければなりません。肉体は時々他の人を憎んでけなします。しかし他の人を憎んだことに対する責任は肉体ではなく霊魂が負います。しかもそのような状況で霊魂が担わなければならない罪の値は、他の人を憎んだことに対する罪の値ではなく、人を殺したことに対する罪の値です。イエスは昔の人々に人を殺してはならない、人を殺す者は裁きを受けなければならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、兄弟に向かって腹を立てる者は誰でも裁きを受けなければなりません。兄弟に向かって能なしというようなものは最高議会に引き渡りされます。またバカ者というようなものは燃えるゲヘナに投げ込まれますと言いました。肉体は他の人に悪口を言ったとしてもすぐに忘れ、その責任を負うことなく死んでしまいます。それならばこれに対する責任は霊魂が負わなければなりません。肉体が犯したことに対する責任を霊魂が負わなければなりません。一応あったり悪口を言ったり、神との約束を破ったり、神を恨んだり、聖霊を暴読したりするのは肉体ではなく、それに対する責任は霊魂が負わなければなりません。ヘブル人への手紙9章27節に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっていると言いました。肉体は死にます。しかしその後には霊魂が裁きを受けなければなりません。私たちがイエス・キリストを信じる理由がここにあります。肉体が犯したことに対する責任を霊魂が負うようになるときに、滅びない霊魂はいません。それゆえ霊魂は肉体が負わせた重荷を早く脱ぎ捨てなければなりません。しかし肉体と霊魂は分離することができません。肉体が犯したことに対する責任を霊魂が免れる方法はこの世に存在しません。神が使わした御子が十字架で死んで復活したのはこの問題を解決するためでした。人々はイエスの死と復活の意味も知らず、イエスが若くて心が善良であるから殴られて侮辱を受けたと思います。まるでイエスが力がなくて人々から殴られ、悪口を言われ、唾を吐かれたと勘違いします。イエス・キリストの死と復活には驚くべき効力があります。私たちがこの効力を受け入れることができる方法はバプテスマです。バプテスマとは単に水に入って出てくる行為ではありません。イエスの御名によって受けるのがバプテスマです。何か薬効があるという温泉に入るのではありません。イエスの御名に、イエスの御名、すなわち父と子と聖霊の御名によって受けるのがバプテスマです。イエスが私たちに尊い名によってバプテスマを受けさせるほど、バプテスマには非常に重要な意味があります。私たちが霊の人と肉の人を分離させようとしても、どんなに力を尽くしたとしても、バプテスマを受ける前にはそれが不可能でした。しかしバプテスマを受けた瞬間、肉体の情欲に従っていた古い人は葬られました。このためにイエスは2000年前にすでに血を流して死にました。アダムが肉体によって犯した罪と その中で私たちが肉体によって犯した全ての罪に対する責任を私たちの霊魂が負う前にイエスが罪の値を払ってくださいました。人間の肉体によって犯した罪の値を霊魂が責任を負う前にキリストが代わりに払ってくださいました。ローマ人への手紙6章に私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたと言いました。私たちはバプテスマを通して古い人を葬りキリストの復活に結びついた新しい人として生きることができるようになりました。バプテスマ、水の中に入るとき私たちの古い人、肉体の人は葬られます。肉体が犯した罪、神を恨んでそしり人の前で罪を犯して人を憎んでいた罪に対する責任、その責任を霊魂が負わなければならない残酷な現実は、律法をどんなに徹底的に守ったとしても、またそれによってどんなに多くの祝福を受けたとしても変えることができません。しかしバプテスマはそれを可能にしました。バプテスマとして古い人を葬れば、私たちの霊魂はそれ以上肉体が犯した罪の値を払う必要がありません。水の中に入っていくときに古い人は葬られ、水の中から出てくるときに神の相続者として生まれ変わったためです。人間の2つの意志の中で神に逆らう不義に属した意志が葬られ、神に仕える義の意志、神に従順する意志だけがあって神の義の相続者となりました。バプテスマを受けた者、それ以上神の御前で不義なるものではなく義の相続者です。それゆえこれから私たちには神に対する従順と信仰、そして神の御前に出ていく御もだえだけがあります。私たちが天使を裁くことができる理由がここにあります。天使は肉体がないので葬ることができません。したがって一度堕落すると永遠に滅びるしかありません。しかし私たちは古い人を葬ってキリストと共に永遠な相続者となりました。ローマ人への手紙8章17節に、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちはキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり神との共同相続人でありますと言いました。キリストが義の相続者として裁く権利を受けられたように、キリストと共に相続者となった私たちも天使を裁くことができるようになったのです。愛する皆さん、天使も思い通りにする意思があり、思い通りにしない意思があります。人も思い通りにする意思があり、思い通りにしない意思があります。神が善悪の知識の木からは取って食べてはならないと言いましたが、人間は思い通りにすることができる意思を使って犯してしまいました。このように何でも思い通りにしようとするのが罪の根です。私たちは全てのことを思い通りにしようとする古い人を徹底的に葬って、神だけに仕える義の相続者とならなければなりません。義の相続者とならなければ裁きを免れません。肉体の人を徹底的に葬って義の相続者になって、キリストと共に永遠の相続者になることをイエスの御名によってお祈りします。祈りましょう。この時間祈るとき、肉体の人、古い人は完全に葬られなければなりません。完全に死ななければなりません。鏡で見ることができる肉体、肉体の属性が葬られ、聖霊で見ることができる、聖書で見ることができる霊魂、霊魂がキリストと共に生きることをイエスの御名によってお祈りします。主よ、私たちの霊魂がキリストと共に神の相続者になるようにしてください。主よ、私を義の相続者になるようにしてください。声を出して祈りましょう。